じゃあ次、今西さん、階段してくださいよ。
これもね、さっきのバーの話じゃないですけども、
はい、
ちょっとその、病気と、その、
ほうほうほう
心霊の垣根みたいな。
あ、いいじゃないですか。僕そういうのが一番好きです。
話なんですよ。で、その話をしてくれた人の、まあ、その人もお店をやってるんですけども、
うん、
お客さんの話なんですよ、
うん、
でその女性のお客さんなんですけども、なんつうんですかね、タモリ
は？
タモリが殺人鬼っていう説を持ってる人なんですよ、その女性が。でいつもマスター聞いてっつって、ほっと殺されるかもしれない私って言ってタモリは殺人鬼だからって、うん、
それを知ってしまった。
知ってしまっている私どうしようみたいな感じなんですよ。
うん、
本当。
どういうことよ。
タモリは、実は、昔、近くに住んでいた自転車屋さんの主人を殺して、
うん、
で、その自転車屋さんの主人の顔に整形をして、なりすましてると。
で、福岡県の時の話ってことだよね。
多分ね。で、その後も、その整形して自転車屋さんの主人になりすましながらずっと殺人を繰り返して今では芸能界のああいうトップに上り詰めてる
今ではの、ね、飛躍が大きすぎるんだけど、
うん、
殺人を繰り返してるのは芸能人になってからも繰り返して
る繰り返してると
あじゃあ東京出てからもね
今でも
あ今でも
そうだから世にも奇妙な物語みたいなああいう暗い怖いものに関わってるって、う
ん、いやちょっと待ってそれ言い出したらいいとも何でやってんの
いいとももでもやっぱ洗脳してるって
だから殺人の時間が昼の取れなくなっちゃう
ちょうど12時ちょうどから始まるあれは電波がいい頃合いにチューニングされて、
うん、
一番洗脳がしやすい時間帯だから、うん、タモリはあの時間を狙ってああいった看板番組をずっとやってたんだとで、うん、ある意味それが成就されたから、
うん、
っていう話をするような女性なんだけども、
うん、
でもその話はそうなんですねって話を聞くわけなんだけど
にこやかにね
ただ、うん、彼女が言う話の中であれそれちょっと本当に怖いなって思ったのいくつかあって、
うん、そのタモリとかのやつはまあまあ
まあまた置いといたとして、まあまあね、で他にもいろんな話をその女性が持ってるんですけど、うん、その女性はまあそのお店からそう遠くないマンションに住んでて彼女はいつも言ってることがあって嘘だろうと思ったことがあったらしいんですよ、
はい、
それは何かっていうと私あのマンションに部屋をいくつか借りてんのって言うんですって、
うん、
ああじゃああれかなと自分が住んでる部屋以外に部屋を借りてでまあまあ人に貸してそれで不動産で収入を得てる人なのかなと思ったんだけど、
うん、
よくよく話を聞いてあじゃあ結構儲かってんじゃないですかって話をしたら、はい、いや儲かんないよってだって全部私が借りてんのよって言ってだから借りて貸してるんですよねって言ったら違いますよって買って借りてるんですよねあ買って貸してるんですよねって言ったら違う違うと全部賃貸で借りてんだと
何のために
何のためにかというと
意味わかんないですよね
一つの部屋だけだと全員がそこに住んじゃうんだって
はあ全員家族が
自分を狙っている霊が全部そこに来ちゃうと
、うん、何人いるの
何人かいて今はとりあえず2人だと
うん
で2人から狙われないように今303号室に住んでるんだけども、
うん、
301号室と305号室を借りてると隣の部屋は嫌だから、
うん、
1個離した部屋に住んでる、
まあ、それ常時複数のレーンに取り憑かれちゃってて狙われてるから自分の住処を分散しないと、まあ、逆に言うと分散すれば
分散してそこに
住んでる目くらましになるってことね
そうそう
新しいタイプの取り憑かれ方だね
そうそうそう分散してるんだけどただやっぱり0時ですよ
深夜0時
お昼は
あ、
お昼は歌って
んお昼休みはウキウキウォッチンあちこちそちこちいいと思うトゥルトゥトゥトゥトゥ How do you do ご機嫌いかがご機嫌斜めはまっすぐにカモン How do you do 頭に詰まった昨日までのどさくさを処分処分すっきりウキウキウォッチン楽しませすぎたらごめんなさい時間通りにカムイズミ笑っていいともウキウキウォッチン
どうも明日もいいともきっと明日も
ちったん違うと思うけど、いいともろ、いいとも、いいとも、いいともろ、てるてるてるてるてる
てるてるてる。っていうのは0時だったんですけど、昼のね。
0時ですか ?12 時ね。
12時ね。
で、これ何か、ね、意味、
今。あ、で、0時になると、0時になると、その、いいともの歌に合わせて、来るんだって。305号室と301号室からドーンって出てきて、303号室にブワーって来て、うん、
自分のメインの部屋に
襲いに来るんだって、毎晩。
いいともろー、ドワーガーって来る
わけ。カカカカカカッって、う
ん。今フルコーラス歌わせられてるのなんか意味があったん
です
か？
ない。
あ、そう。
でも、それが毎晩あるって話をその彼女がしてくれ
る。毎晩？
毎晩。
ちょっと待ったかな。なんか勘違いしてますけど、さっきから0時0時って言いますけど、昼の11時、正午ですよ。笑っていいともがあるの。
そう。あ、じゃなくて、0時、0時、0時。
は？
いやいや。12時じゃなくて、0時に来るんだと。でも、やっぱ、12時間、その、0っていう、0、12っていうところに何か意味があるのかもしれないけど。
あ、同じ12時
だ。そうそうそう。だから、彼女の中はもう、タモリ的世界なんですよ、本当に。
だからタモリクラブと勘違いしてるわけじゃない
よね。世にも奇妙な物語の世界です、本当、彼女の世界は、本当に。
うん、タモリクラブだったら0時35分。から
ちょっとずれてる ね、うん、そうっていうのがあって、うん、でいやこの女みたいな感じだったんだけど、
うん、
その方は来なくなった。
あ、まだ話はこれ続いてるの
続いてるんですよ。
ちょっと俺今にさんもちょっと今怖いんだけど。
なんで
なんか話は通じない感じ
いやそういう話してるからね、
うん、
で、
うん、
そのお客さん来なくなって、
はいはい、
で他の常連客何人かいるうちに不動産屋のやつがいいんですよ。
うん、はあ、はい。
ねえねえ S さんっつって。
ごめんなさい、 S さんっていうの。
S さんってのその不動産屋の男性ね。
あ、今にさんが語りかけて
る。あ、じゃなくて、あのごめんなさい、その店主さんが、はいはい、その、はい、常連の不動産屋の S さんに、はい、S さんっつって。そしたら不動産屋の S さん、あ、どうしたんですかっつって。あのこの間までここによく座ったあの K さんっていう女性覚えてますっつって。
さっきの方ね。
あ、なんか、ちょっと、はい、わかります、つって。いや、実は僕、あの人お客さんなんですよ。
ああ、不動産の。
マジっすか、つって。え、
つまり、何個も借りてる？はい。
で、あの人って、
うん。気にしないでください。
あの人って、なんか何部屋も、あ、借りてます、借りてます。
うん、
あ、もういなくなりました、つって。
うん、
あの、ただ、荷物全部置いていなくなったんですよ、つって。
わお。
で、多分、その、まあ、話聞いて、多分その、地元の親御さんとか、そういうとこから、なんか、誤りの電話なのか分かんないけど、いろいろやりとりはしてるそうなんだけど、荷物全部置いたままいきなりいなくなっちゃったんだって。
うん。
実家に帰ったのかどこ行っちゃったのか知んないけども、姿を消したと。
うん。
ただ、僕、その、部屋入ったことがあって、つって、その時に連絡取れなくなっちゃって、うん、やっぱ死んでたら嫌じゃんって思って、
うん、
で、行った時に、見ちゃったんですよねって言って、机の上にノートが置いてあったんですよって、
うん、
ここだけの話ですよって、はい、でそのノートをパラパラと見てたと、
うん、
そしたら301号室と305号室からどういう風に奴らが来るかみたいな話とか、あとタモリの今までの犯罪履歴が全部こう書いてあったりとか、あとこっから先20年後くらいまで未来が全部書いてあったって。
でさ、タモリだけじゃなくて、
うん、
地球の、
いや、タモリの未来のことも書いてあるんだけど、タモリを中心として地球の未来が書いてあるんですよ。
タモリを中心とする地球の未来か。
そう、
まあ、はいはい、
タモリ的世界だよ、
はい、
でもそのでいろいろ話を聞いて、その店主さんは、うわ、マジっすかっつって、うん、いや、買ったお客さんでしたねって言ったんだけど、
うん、
その人が話した中で、でもね、その未来を書いてる中で、いくつか当たってることがあったんだよね。
はぁ、
あ。何年にタモリは、笑っていいとも卒業する。
結局タモリなんだね。それ当たってたんだ。2014だっけ？
去年だよね。
去年だよね。
去年か一昨年かだよな。
うん、
そう。とか、
うん、
他にも世の中で起きているいろいろなことを噛み砕けばそうかもなって思えるようなことが
いやいや、だからそれ具体的に聞かないと何とも言えない。
まあまあ、それはあれですよ、あの地震の話とか
東日本大震災、うん、でもその人だって、ああそうだ、
昔の話だから
失踪したのは最近だけど、うん、ん、え、昔の話、
あ、だから
失踪したのも昔の話、
そうそうそうそう、
あ、
昔の話を聞いた、
あ、
ね、でもおそらく5、6年ぐらい前の話なのかもしれないけど、
はいはい、
そう、
ほう、
でだから一番この話で気持ち悪いのはっていう話を聞いていて、
うんう
ん、未来をああいう人って本当に予知できちゃうんじゃないですかねっていう、なら
さっきのこのうちの近所のバーの R さんとかもね、
だからもうノイズ、
はい、
多分あのタモリ云々は多分副産物で、なんかもうタモリっていう分かりやすいものが象徴的なものとして、うん、
よりすがりとしてね、
よりすがりとしてなんかこうなんつうのかな、
とっかかりとしてあるんだけど、
そうそうそうそう、
まあ、それはそれとして、実はお前の本分そこじゃないよっていう、そういうある意味では能力、ある意味では病気と捉えるかもしれないけど、ある意味では別の面では能力が開花してるんじゃないのかってことだよね。
そう、よりしろとしてタモリって分かりやすいものをなんか使ってこう電圧をちょっと下げて自分のそれを能力をね、
はいはいはい、
安定化させてる
っていう、まあね、現代に生きる人間だからなんとなくその現代人ならではのとっかりがないと、
そうそう、昔の巫女とかさ、シャーマンとかって多分もっと
直に
直にね、
あの変圧器改札に、
そうそう、
アンプを改札に、
アンプを改札にわーってなってみんながゴーってこう立て祭るみたいな感じがあったかもしれないけど、現代でそれやるとやっぱただの頭のちょっとあれ
な、その人にとってはタモリがアンプだった、
アンプ、あ、そうそうそうそう、だから、
あ、それは面白い、
変圧器としてのタモリさんがいて、はいはい、ちゃんとそれで安定化された能力を実は発揮してそのままどっかに行かれてしまったんではないかって話、う
ん、まあ、ただ親から連絡来てるってことは死んでるわけじゃない、
うん、
あ、まあてかまあ
まあ、嫌なことがあったわけじゃないだろうね、変なことがあったわけじゃないだろうけど、多分次のステージに行っちゃったのかもしれないけど、ね、
うん、
なんかっていう話でした。
2話続けて変な人の話を、
うん、なかなかでしたね、あれは。
ちょっと僕もあの怪談じゃない話しましょうかね、
うん、
都市伝説ね、これこそまさに最近のアメリカの都市伝説になるのかな。あの深見ゆまさんっていう方が出たでしょ、わかんない、五反田階段で、
ああ今っつってたよね、
あの、
はいはい、
僕がはめられた人、
そう、彼女扱いしてた人ね、
はめられた人、
はめられた人ね、
女性が、まあ、あの海外で暮らした経験もある人なんで、そのアメリカの話なんですけど、まあ、本当に短い話なんですけど、やっぱりベビーシッターの話なんですよ。あっちの方ってやっぱり一番最初にするアルバイトってベビーシッターじゃないですか。女の子とかがね、やる話なんですけど、それが、まあ、ベビーシッターをあるクリスマスの時期とかにしましたと。で、まあ、子供が2人ぐらい、幼い子供が2人いて、で、お父さんお母さんはちょっとオペラでも見に行くんですかね。そういうので夜、出て行って、でそれにあたって、まあ、リビングルームみたいな場所と、まあ、子供の寝室みたいな場所、まあ、ちょっとそれ以外は行かないでくれと言われたらしいんですね、そのベビーシッターの子は。でもまあそれ自体もよくある話かもしれないんですけど、プライバシーをねあんまり侵害されたくないのかなと思って、リビングルームと子供の寝室以外は行かないでねって言って、はい、わかりましたっつって、まあ子供をリビングルームで遊ばせたりとかしてって、でまあ子供を寝かせたりとかして、まあその子供は普通に子供の寝室で寝て、で自分はリビングルームでテレビを見ていたと。ただなんかこうテレビを見てる間もなんか気になるんですね。そのテレビの横にまあ小さい人形があるんだけど、なんかそれがすごい不気味な人形、ピエロの人形なんだけどね、
うーん、
それがなんかすごい気になるんだって。でテレビ見ながらもチラチラチラチラ見ながら、まあ、なんか嫌だなって、なんか変な、この人形怖いなって思いながら、とはいえ他の部屋行くなって言われてるから避難もできないと、なんか嫌だな、なんか嫌だなと思ったら、 電話がかかってきて、それが雇った親御さんからの電話で、あの別になんか問題ないですかみたいな感じで、あ大丈夫です、あの お子さんも寝たので、今あのリビングルームでテレビ見てるところなんですよって、あじゃあよかったって、あごめんなさい、ちょっとすいません、ただちょっと本当申し訳ないんですけど、このリビングルーム のテレビの横にあるピエロの人形がすごい怖いんですよ、すごい不気味なんで、なんかちょっと他の部屋にも行ってもいいですかねって言ったら、相手のお父さんが、ちょっと、まるちゃん、今からすぐに子供を起こして、連れて、隣のお家のまるまるさんのところに行ってください。そして、すぐに警察に電話をしてください。って言われて。
おお、
何ですか、いいから早くしてください、ね、落ち着いて落ち着いてやってくださいって言われて、まあ、訳も分からずに子供をまあ起こして抱いて隣のまるまるさん家に行って、警察に電話かけて、でまあ自分でもよく分かんないじゃないですか、何が起こったのか、まあ、というのそのお父さんにまたもう一度電話かけたら言われたのが、うちにはそんなピエロの人形は置いてないと。何かっていうと、その地域で変質者が出てるって噂だったらしいよね。で、子供たちがいたずらされたりしてると。それはなんか小さいピエロにいたずらされてるっていうのを子供たちが言ってたんだけど、親はまあ子供の妄想だろうと思って信じてなかったなんて。その地域の親全部が。で、そのベビーシッターしたお父さんの方もそれを聞かされてたんだけど、最近そういうね噂怪談が流行ってるから、うちの子もそんなこと言ってんだろうなと思って無視したらしいんだけど、ただまあその時にねベビーシッターの女の子が言われたから、あこれ本当なんだと思って、今すぐ警察に電話しろと。で、まあ、結局警察が来て捕まったんですよ、そこにいたピエロの人形は。
小人、
そう、つまり小人のホームレスだったんですよ。
怖
っっていう都市伝説で、まああるじゃないですか、ベビーシッターのこの都市伝説って。
それ新しいな、初めて聞いた、そういうスタイル、うん、
多分ねここ10年ぐらいの話だと思うんだ。
新しいですね。
ただこれあの単純な都市伝説とも言えないのが、なんかね本当にあった事件っぽいことらしいんで、
ね、うん、なるほどね、
あの本当にその小人のホームレスがいて、で家に侵入してたりしてたらしいっていうの、そこまでは本当にあったかもしれないってそのユマさんが言ってたんで、
初めて聞いた。
あ、だからまあそのお父さんが今すぐ子供を起こして
どうこうっていうのはね、まあ、そのくだりはね、あれ
都市伝説かもしれないけど、
ありがちなやつだけど、
でも本当に小人のホームレスがいて、で子供たちがねいて、なんか家に入ってくるって親たちに訴えてたのに、親たちはまたなんかねそういう怪談とかね、それこそ都市伝説だろうっつって無視してたけど、本当にいたっていう事件があったのは本当っぽいじゃん。日本でもあったよね、まあ、それこそ統合失調症の人の妄想で、屋根裏に見知らぬおばあさんがいるっていう妄想ってよくあるんだよ。屋根裏に変な他人が住んでるっていう妄想とかね、大抵おばあさんなんだけど。でも実際 5,6 年前になんかそれ音楽関係の人だよ、音楽関係の人が一軒家に住んでて、平屋に住んでて、なんか知らないけど食料品の減りが早いと思って、でなんかあと家でも変な気配がするから警察呼んだんだよね確か。で警察呼んで、ちょっと怪しい誰か泥棒か空き巣かなんかが侵入してるかもしれないっつって調べてもらったら、ガラッてお尻の天袋を開けたらおばあさんがいたっていう。
ホームレスが住んでたの。
うん、そうそうそう、
すげえなそれ。
でその音楽関係だから結構家を空けがちだから、家を空けた隙に家の食料品を漁って、で押し入れに住んでたって。で警察がガラッて押し入れの天袋を開けたら、そこにおばあさんがいて、超おばあさんがうわーびっくりしたって言ったっていう事件はマジであったから。だからこの小人のホームレスがいて、その近辺の家に出入りしたっていうのは 本当にあってもおかしくないよなと俺は思ったの。
でも普通にもうホラーヒーローになるようなキャラクターだねそれね、フレディとかさ、
うん、
すっごいね。でもやっぱアメリカの都市伝説のそういうダークさって、うん、なんだろうね、なんか日本のさそのネトッとした感じとまた違うさ、本当にもう恐ろしい、なんつうのかな、うん、暴力性というか。
あ、じゃあその話出たから言うけど、
うん、
この前僕ムーの忘年会行ったんですよ。
はいはいはい、はい、
ね、そこで初めて会った人なんですけれども、うん、まあ、あの映画のライターとかもしてる女性の方で、
うん、
まあ、その方から聞いたおすすめのホラー映画があると。
お、
だ今試写会で見てきたぐらいの感じで、
おお、
だからもうあと1週間2週間後に公開されるイットフォローズっていうのは超面白かった。
ああ、あれだね、なんか変な影がずっとついてくるやつだ。
そう
で、しかも映るやつでしょ。
そう、映り方
あれ
知ってる、
うん、
なんで映るか知ってる。
セックスんでしょ。
そう、
あれさめっちゃジョジョっぽくね。
まあ俺はごめん、あの
スタンド攻撃にしか思えなかった
んだ。ごめん、俺だからその予告映像とか見てない。
見てないんだ。
その方から聞いた
話しか知らない。でもあれめちゃくちゃ面白そう
で、あれはあのまた新しいホラーメソッド、ニューヒーローが生まれたと言ってましたね。まあ、何かっていうと、まあ、リングの呪いのビデオみたいに感染しちゃうんだよね、その取り付いてる霊が、まあ、ある霊が取り付い、霊っていうか、まあ、怪物みたいな
変なものがね、
イットとしか言いようがない。でもそれやっぱりスティーブン・キングのイットっぽくて、そいつの一番恐ろしいものに姿を変えるらしい、
うん、
そのイットっていうのが、その取り付いてるやつに一番恐ろしいものに姿を変えたりするんだけど、でそれがどんどんつい後をついてくると。でもそれを逃れる術があって、誰かとセックスする、誰かとセックスすると、そのセックスした相手に取り付くと。じゃあ男から女にセックスしました、で女 A ちゃんはまた男 B 君にセックスしました、そうすると男 B 君に移る、男 B 君は女 B ちゃんにセックスすると、女 B ちゃんに取り付くと。ただここで新しいのがってその人が言ったんだけど、今井さん分かって知ってます？
あんま詳しく知らない。
こっからが、まあ感染するだけだったらあるじゃないですか。でも本当にこの映画の新しいところは、じゃあここで女 B ちゃんが誰ともセックスせずにイットに追いつかれると、イットフォローズに、イットフォローズとしてて、イットに追いつかれて殺されちゃうと。そうすると戻ってくるんだって。
あ、
そうすると今度は男 B 君のところに戻ってくると。で男 B 君が、わあやべえ、モンスター来た、モンスター来たって殺されると。そうするとまた女 A ちゃんのところに戻ってくると。で女 A ちゃん殺されると、もともとの男 A 君のところにイットが戻ってくる。だからなるべく自分がセックスした相手が死なずに他の人とセックスして、
でセックスを手伝ったりするんだよね。
で、まあ、まあ分かんない、そこまで詳しい描写は分かんないけど、そのなるべく殺されずにみんなどんどんセックスして言ってくれると元も助かるっていう。だから本当これ性病だよね、性病とかウイルスとかのメタファーみたいな、
うん、いやでももしくはこう愛の話だね、なんかね、
うん、
愛を広げてこうみたいな話だよ
ね、の方にもいけるよね。
でもちょっとタチの悪い新しい化け物だねそれね、うん、
だそこがやっぱり新しいって言ったね。
新しいね、うん、その呪いの連鎖って、
そのゲームのルールの新ルール設定みたいな、
うん、多分チェーンメールの前は僕らの小学校ぐらいの不幸の手紙とかがあったりとかして、
うん、だから呪いの連鎖っていうのは別に呪いの手紙もそうだけど、恐怖怪談っていうのは伝染病みたいに連鎖していくものと同じメタファーだから、そんなに珍しくないというか、多分1000年前2000年前からあったアイデアなんだけど、うん、そうでしょうね、戻ってくるっていうのは新しいよね。
そうだね、新ルールだねそれね。
そうそう、新ルールで、うん、でかつまあイットって姿を変えられるから、まあ、多分続編とかもね
作れるね、
作れるとはいえ、ただまあ弱点があるとしたら姿を変えちゃうから、フレディとかジェイソンみたいに確固としたアイコンがない、そこでちょっとあのキャラクター展開がしにくいかなっていうのが、まあ、僕とその人が話してた。
でもやっぱ現象自体がホラーヒーローになるのはあれじゃん、やっぱファイナルデスティネーションシリーズはやっぱそうじゃないですか。
それを僕もその話の中で出したんですけど、ね、はい、
ですよね、姿がなくてもなり得るんだけど、うん、いやちょっと面白そうですね。
イットフォローズはね
楽しみ、
楽しみですね。 話がそれました、
ね、いやいや、でもホラー映画の話でちょっと言わせてもらいたいのは、
はい、
マーターズあるじゃないですか、
はい、まあ結構前のラジオでも話
した、ね、そうそう、マーターズって超やばい、もう見たら絶対撃つ確定な感じ
の、フランス映画だったっけ、
フランスかな、あれはね、なんだけど、うん、
フランスのね、はい、一時期ビザールな映画が流行った、
うん、あれはね本当にやばいんだけど、あれがハリウッドでリメイクされるよ、
ほ
う、あんなのハリウッドでどうリメイクするのと思ったら、やっぱり残酷描写はないって、ほとんど
なくてもあり得る映画だと思いますよ、だってあれは割と観念的な映画だから、うん、だね、
精神的な話だから、
でも逆に言うと、じゃあなんでハリウッド、どっちかというとヨーロッパ映画のね、
うん、でま、だからなぜハリウッドで作り直す必要があったのかっていうのは置いといて、まあ、絶対見ようと思うんですけど、うんうん、まあ、そんなのもあるらしいよ、来年は。
マーターズね、だから、確か、ずっと前のラジオでは、裁かれるジャンヌオマージュ映画なんじゃないのかって言った気がしますけど。
君はね。
そう。
うん、
本当にそういう、言ってみれば、ザ・フランス映画の古典をオマージュしてるようなスプラッタホラーなんで、
ね、
それハリウッドと相性いいのかっていう気はしますけど、
ね、なんでハリウッドがあれをやろうと思ったのか、そのポイントはぜひちょっと今後秘宝とかのインタビューで読みたいですけどね、殉教者って意味ですよね、マーターズ、
はい、
まあ、でも楽しみにしてますけども、うん、あとはあれだ、ね、ホラーで言うとやっぱりあれじゃないですか、来年楽しみなのは、
来年
楽しみなやつがあるんですよ、僕
今やってるのとグリーンインフェルノ、
ああ見たい、
あれを見なきゃいけないんですけど、
いや来年といえばあれですよ、白石浩二監督の、
ああ貞子 VS かや子、
そう、もうジェイソン VS フレディ的な以来の大興奮ですよ、僕は。
どっちかっていうと、だから貞子がフレディ、あ、ジェイソンで、かや子はフレディですかね。
そうっすね、あのかや子の方がめんどくさいやつじゃないですか、
かや子の方がどこでも出れるみたいな感じだね、
あのジェイソン VS フレディは、フレディはやっぱ嫌なやつなんですよ、すごく。
ですよね。ジェイソンがどっちかというとゴジラですよね。
そうゴジラ。
だから人間の味方ではないけど、
ないけど、
割といいやつ、共感できる側っていう。
ワンウェイな、多分、うん、一方向のなんか、精神しか持ってないから、ジェイソンは。
うんうん、
殺す殺す殺すしかないし、うん、だから、食ってやると道具にもできちゃうんでね。
そうですね。
ジェイソン VS フレディもそういう話だと思うんですけど、うん、貞子もやっぱそういう人じゃないですか。ピュアじゃないですか。
貞子は悪いやつじゃないからね。まあ、かや子も悪いやつじゃないんだけどね、
ほ
ん
と。かや子やないやつだ、あいつ。
いや、でももともとは。
逆恨みじゃん、あいつ、ほんと。
でも、貞子はそうじゃん。逆恨みじゃん。
いや、貞子はしょうがないだと。あれ、お母さんとかもいるからさ、やっぱ。かわいそうじゃん、あの子。やっぱり。
その、わかんない。その、モラルの、その。
俺、貞子とかや子だったら貞子だね。
いや、だから俺もそう言うんだけど、かや子はかや子で別に、フレディは本当に悪いやつじゃん。
あいつやんないですよ、性犯罪者だし。
でしょ、フレディは生前から悪いやつだけど、かや子は生前は悪いやつじゃないじゃん。
やんないやつだよ。
え、あれだって DV の果てに殺されたんじゃなかったっけ。
違うよ。
え、違うの、本当は違うの。
あ、もちろんどこまでをその
カノン聖典とするか、
ね、そうだけども、ハリウッド版でやっぱりそれをすごく分かりやすく、
ハリウッド版俺見たよ、それ見たから、
ハリウッド版でちょっと咀嚼したじゃん、はい、だってあんなの自分が浮気して浮気して、
あれってもともとの呪怨、清水崇監督の呪怨の設定は一応生きてるわけ、
生きてるよ、
あ、そうなんだ、
あの旦那に殺された理由は確かに DV 男だったんだけど、
はいはい、ま
あ、だからそれ言ったら、あの確かにかや子にも同情の余地はあるよ、
日本版だと分けてるから分かんないんだよね、
うん、
あ、なんでかや子が殺されたか、そもそも呪怨のオリジナルビデオ版だけ見ても。
わかんないからね。
なんだ意味わかんない。
なんだ意味わかんないし、むしろそうしてるんだと思うし、別にわかんなくていいじゃん、それって。あの現象自体が面白いだけだから。
わかんない方が怖いしね。
だけど、ハリウッドはちゃんとそこをさ、アホみたいにさ、今節丁寧にさ、ちゃんと理由付けをするじゃん。
そうそう。だから、あれは別にハリウッド版が勝手につけたやつじゃなくて、一応、聖典カノン
の、だと思うよ。
踏襲してはいるわけね。
いや、そういう意味で言うと、かや子はやっぱり、あの旦那はやっぱりあんまいい旦那じゃなかったよね、すごく。うん、
とはいえ、かや子にも非があったと。
そう。だって、かや子は、その、自分が講習を受けてる大学の教授と、恋仲になって、要は不倫だよ。
あ、じゃあやっぱハリウッド版見た方がわかりやすいね。
そうそうそう。不倫して、で、その男と年頃になり、
はいはい、
で、本当に愛してたんだよね、かや子はね。
はいはい、
だけど、殺されて、あの、これもネタバレしますね、ここからね。あの、殺されて、殺され方が結局、もう、こう、首を絞められて殺されるわけだけど、ぐちゃぐちゃってこう、喉仏潰されて、 で、あーってあの声になるわけなんですよ。はい、で、結局、不倫相手の教授も、かやこがその後、恐ろしい霊になったのを知り、
うん、
で、彼も
自殺
するんですよ。自殺するんですよ。ね、で、だから、すごい悲しい物語なんだけど、でも、かやこさ、
年男は
あの、年男は巻き添え食らって死んでるだけだけどさ、で、だから、年男はしょうがないじゃん。子供だから、無邪気だから、そう。彼が猫と霊と同化したかどうかあんないけどさ、彼が、その、なんだろうな、無差別に人を殺すのは、子供だからわかんないかもしれないけど。
今田さん、今年一番ラジオでちゃんと熱弁してるよ、
うん。
あの、やる気ねえな、と思いながらラジオ収録したけど、今、今年最後に一番、かやこの説明するのに、一番熱くなってる、
ね。いや、もう熱くなるよ、
そんなに熱くなったら今井さん見るのは何年ぶりか
だ。好きなんだから、本当、うん、でも、だけどね、かやこの良くないとかあれだよ。だから、かやこは、旦那が、その後、旦那も死んだじゃん。死んで、はい、もうそれでさ、天国行けと思うわけ。なのに、かやこさ、関係ない人殺しすぎだから。
いや、だからそれは船幽霊と一緒なんですよ。船幽霊の怖いところって何ですかって今井さんと話したことありますよね、うん、あの船幽霊はなんで怖いかっていうと、あれは誰かに恨みを持って、その恨みを持ってる相手に恨みを晴らそうとして言ってるわけじゃなくて、本当に船を沈めるってことはもう機械になってるんですよね、
うん、
ゾンビと一緒ですよ。あの秘釈で海水をすくって船に入れてその船を沈めるっていう、なんだ人間的自我のない、そういう作業をする機械になってる。だからそこの抜けた秘釈を渡せば助かるっていうのは、うん、そこの抜けた秘釈だろうと、そこのある秘釈だろうと、
何
だろう
と、
ジャブジャブやることしか脳がないから、逆に、だからこそ、そこの抜けた秘釈を渡しても、それで、ジャブジャブジャブジャブね、意味がないのにずっとやってるっていうの。でもそれってさ、さらに逆に逆に、悲しいし、怖いじゃん。その人間性のなさ。
うん、もう、ただの、オートメーションスタンドになってるん
だ
よね。
だから、かやこもそういうことでしょ。
遠隔操作だね。
遠隔操作。遠隔操作する本体すらいない、
遠隔操作スタンド。そういうスタンドいたけどね。
あの、第5部でね。
5部だったね。そうだね。
RIP、
うん。
なんとかね。あの、だそれが一番怖いじゃん。っていうことでしょ、かやこも。本当に、この範囲、家の攻撃範囲に入ってきたやつは、殺すっていう。
あいつでも攻撃範囲無限だからね今ね。
でも一回家に入んないとダメだよね。
いや、そうじゃないやつもなってる。
え、でもそれは感染する。
まあ縁があるやつはね、うん、そうそう。うん。まあ確かに船幽霊的な観点で言うと、まあじゃあしょうがねえかなって思うけど、
うん、
でもやっぱり貞子のそれとやっぱ。
ただ貞子も感染していくんだけどね。
だからそこを白石監督がどう描くか俺はすごく今から楽しみ
だ。どっちも感染するだからね。
そうだから
白石監督ちゃんとそこら辺の。分かってます？
分かってますよ、そんなの。だから、もうそれで白石監督なりの多分味付けをしてくれるんだろうなと思って、俺はすっげえ楽しみしてます。すっげえ。それで多分完結すると思う、ようやく。貞子とかやこの呪いが。
あ、そんな大事にな
って。大事だって、そんなの。だって、俺が昔から好きなジャパニーズホラーの代名詞的な、かやこと貞子が戦って、白石浩二監督が監督するんだよ。
うん。
そんなの完結するでしょ。しなかったら、監督に今度会った時に、え、今月してんのって
言うけど。なんで今月してん
の、なんで、別に楽しかったからいいけど。
なんで、
大丈夫。絶対大丈夫だから。
うん、だからそういうところを掘り下げ。
俺が望んでるようにはしないかもしれないけれども、全然そんな。
いやだから掘り下げようあるよね。確かに、貞子もかやこも。
あるある。
まあ、フレディとジェイソンもそうなんだけどね。うん、あの、お互いの単なる、あの、バカバカしい悪役っていうだけじゃなくて、掘り下げるべき深みはもちろんね、フレディもジェイソンもあるし、貞子もかやこもそういう意味ではまた別の深い事情があるってことですからね。
そうです。
まあでも貞子がジェイソンだよ ね、 そうなんだね。やっぱりかやこがフレディだよね、なんとなくね、
うん、
なんとなく貞子の方が共感
できるよね。というか、まあもうピュアの中でねやってることだもんね、うん、
だからやっぱりゴジラなんですよ、
うん、
ゴジラも別に人間の味方じゃないんだけど、結局なんかさらによりひどいね、キングギドラとかが出てくると、結局ゴジラの方がいいやつ的なポジションになるっていうことですよね。
そうですね。
うん、
ゴジラも結構この間の新作ゴジラでも多分人はいっぱいゴジラ死んでるからね。
うん。だから別にあれは、ゴジラは人間の味方じゃないですから
ね。ないからね。
シン・ゴジラどうなんですかね。
ちょっと、
でも多分。庵野秀明、
シン・ゴジラは。ね、多分面白いと思うよ。多分面白いと思うよ、絶対。うん。
まあ思わぬ白熱ぶりをしてしまいましたけど、喋、
うん、
り場的な展開をしたけど、もう一話ずつぐらい階段やりましょうかね。
そうですね。まあ、次の話は小話的なやつですけどね。まあよくあるトンネル階段。
今さ最近トンネル階段多いですよね。
あ、多いっけ？
多い多い。
まあ、でトンネル階段なんですよ、
はいはい、
で意外と聞くことが多くて、でこの話は千葉のトンネルで、ごめんなさいね、あのね、どこかっていうのは特定できなかったんですけども、
はい、
まあ階段、あ、心霊か、あのその心霊スポットをよく巡る人が以前その行った千葉のトンネルがあり、でそこをあのトンネルの脇であの車止めて、
うん、
なんつうんですかね、隧道っていう言い方するよね。
だからあれはトンネルの手彫りのやつとかだとよく隧道って言ったりするよね。
手彫りトンネルは隧道って言うんだ。
まあ、うん、定義は分かんないけど、うん、古いトンネルを隧道っていうね。
でそれ隧道があり、手前で止めて、うん、なんか横にずっと階段があるの気になってて、
うん、
チェーンがこうあって、それを手探りして上に上がってったんですって。
うん、
で、上に上がったら、トンネルの上に井戸があったんだって。
うん。
おかしくない？
まあ、ありえないですよね、うん。普通に考えたらね。
でも、井戸があったんだって。塞がれた。
うん、
で、これやばいじゃんって。もう、まあまあ、草がうそうと茂っていて、もちろんもう、街灯は下にしかないから真っ暗闇で、
うん、
その中を手元に持ってるライトだけ手探りにこう、いろいろ歩いてって、うん、これめっちゃ心霊スポットやね、って言ってるうちに、友達2人と行って、3人で行ったんだけども、
うん、
2人はずっとこう、ヘラヘラしてんだけど、全然喋んないと。で、うん、どうしたのって言って、ヘラヘラしてて、行こうかって言うんですって。
うん。
お、わかった、つって、
うん。
で、またチェーンを手探りに帰るんですけども、
うん、
ずっと二人が、後ろでヘラヘラヘラヘラ笑ってるんですって。
うん。
なんだこいつら、なんか俺、馬鹿にされてんのかなと思って、
うん、
で、下に降りてって、また車に乗ってバタンって閉めた瞬間に、え、何がおかしいのって言ったら、いや、怖いから笑ってた、つって。
ほう。
え、どういうことつって。いや、気づかなかったつって。
うん。
え、何がつったら。おや、やっぱお前分かったよなつって。二人で話して。分かった分かった。つって。
うん。
井戸あったじゃんつって。
うん。
井戸から、すんごい、視線を感じたと。
うん。
しかも、視線を感じるってことの意味が今までよく分かんなかったけど、すごく見られてるってことをまず感じたのと、
うん、
100人ぐらいの人から見られてるみたいな、なんかそれこそ彼らまだ学生だったからね、うん、あのなんかそういう高校生とかで、あの、まあ、一人お兄さんがいたんだけど、そのああいう体育館とかでなんか、うん、表彰状をもらうみたいな、そういう感じの視線の受け方だったみたいな話をしてて。
なるほど。はい、はい。
あんな真っ暗闇で誰もいないのに、
うん、
すっごい視線を受けてって、うん、何なのあれって言って、うん、帰ろうって言って、車走らせて帰ったって言ってて、
うん、
何かその、具体的に何か見たとかじゃないんだけど、感覚としてそのシチュエーションをなんか思い起こすような視線を感じたっていうことがすごく怖かったって話をしてて、
うん、
あと、トンネルの上に井戸が何であるのかっていう、俺はその話を聞いたときに、嫌だな
って。それどっか特定できないの？取材しに行きたいけど。え、その人には
話は聞けない。一元さんのお客さんで、なんか初めて会った人が、
うん。まあでもそれをもとに、丸虫か調べればわかるよね。
丸虫だって、
千葉で探偵見習いなんだから。
千葉だよ、千葉。千葉県だよ。
千葉も滋賀も同じようなもんだろ。
ちげえだろ。
変な湖があってさ。
変な、湖ねえから。
手が沼と
琵琶湖。沼しかないから。
琵琶湖同じようなもんだろ。うん、メール送ってくる。
マルムシ君ね。
ね。
早くメールしてください。
だんだん僕の機嫌が悪くなって。
はい。
だって22日は案内してもらわなきゃいけないのに、僕の機嫌悪いと、 お互いに不幸だと思うんだよね。なんか居づらいと思うんだよね。
そうだね、うん、一緒にいてもね、うん、気まずいよね。で次の吉田の話は、
これはね、それこそリングの貞子にまつわる話なんですよ。
ほう、
まつわるって言っても、元々のそのネタとしてまつわるわけじゃなくて、のリングのオープニング覚えてますか？コテージでなんか少年たちが何これ変なビデオあるっつって見たら呪いのビデオだったっていう、あのオープニングですよ、
うん、
キャンプ場のコテージみたいな
ところ、はいはい
はい、あれのロケ地がアメリカキャンプ村っていうところなんですよね。まあこれは有名なんで別に話してもいいと思うんですけど、
映画版のリングですね。
もちろんもちろん、一番初めの映画版のリング、あその前にドラマ版が、
めっちゃ面白いけどね、
ドラマ版も好きなんだけどね、死んじゃった人ね、
うん、
なんだっけ、原田芳雄とか出たやつね。でそのアメリカキャンプ村に行こうとした話なんですよ、これは。そういう意味ではちょっと
リング貞子っぽいですね、
うん、あでもね実際ねリングっぽいよ、この後の怪奇現象も、
うんうんうん、
今言われて思い出したけど、これ桜町くんが取材してきた話なんだけど、桜町くんがまあそのまあ知り合いから聞いた話で、まあそのアメリカキャンプ村にみんなで行こうやっていうことになったらしいんですよ、その取材相手の人が。まあ会社の仲間みんなでキャンプ村でちょっとまあね、人よわーって遊ぼうよみたいな感じになって、あれ奥多摩の方ですからバーって向かったわけですよ。車2台に分かれていって、1台が真っ黒なまあワゴンで、もう一台が、まあ普通のセダンの乗用車で向かっていったんですね。で、その、後続車の二台目の方の視点で話は進むんだけど、まあそこの乗ってた人の話から桜町くんが聞いた話なんだけど、で、ガーって高速を奥多摩の方に向かって走っていって、その真っ黒なワゴンを追いかけていってる時に、ふとその運転手の人が、気づいたら、その、まあ、目印にしてる前の方の車の運転手の席から、高速なんですよ。高速なのになぜか腕がピュッと出たの。
うん。
あんまり普通窓開けないじゃないですか、高速では。
出さないね。
うん。でも窓開けて、で、あの、ほら、激突って映画あるじゃん、スピルバーグの。ね、みたいに、こう、食いって。
先行けよ、みたいな。
うん。っていうか、まあ、腕がこうストレッチするみたいに全体二の腕もくるくる回転させるような動きをゆっくりしてくるね。あれなんだと思いながら助手席のね子にも聞いて、あれなんだろうね、あれ早くついてこいよってことなのかな、とはいえこっちちゃんとついていってるね、意味わかんないから、まあまあいいや、ふざけてんのかなと思って、まあそのままぴったり後ろについてずっと高速バーッと走っていく。でそうすると今度はその運転席の後ろの窓からまた腕がニュッと出てきて、でまた同じようにグイッグイッグイッって、これラジオでは伝わりにくいんだけど、もう腕全体を回転させるようなね、宙を描くような動きをしてるわけ。ずっとその運転席の窓からも出てるし、その後ろの窓2本の腕がグイッグイッって、なんだふざけてんのかなと思ったら、今度はその反対側、助手席とまた後部座席の左側、向かって左側の席からもこうぬーっと左腕ができて、グイッ、グイッ、グイッって、つまり4本の腕がずっと宙を描くような感じで、グイッ、グイッ、グイッって、その車が出てるの。な、誰みたいな感じで、と思ってるうちに、まあ早く、まあ、もうとにかく早くついてこいってみんなふざけてんのかなと思いながら、やってるうちに高速道路を降りて、で、ずーっと行くわけよ。で、高速降りたら、まあ、割とすぐにアメリカキャンプが着くはずなんだけど、山道をどんどんどんどん登っていくのね。あれこんな変な道でいいのかなと思って、ついていくわけよ。で、ついていって、ついていって、で、結局、多摩霊園に着いたって、
うん。
多摩霊園の駐車場に、その黒いワゴンがキュッて止まった。で、まあ自分の車も、そのちょっとすぐ後ろぐらいに止まるじゃん。キュッて。あれと思って。え、ここどこみたいな。え、これ多摩霊園だよって。そんなにすごい遠いわけじゃないんだけど、
そうなんだ、
明らかに、まあ、でも道は完全に途中からずれてるわけじゃん。なんでこんなこともあるんだ、あ、そっか、前の車が カーナビの設定間違えてて、で、うちらもそれにね、あの何も考えずについてきたから、間違えてきちゃったんだね。あ、じゃあそれ教えないとね、っていう感じで、降りよう降りようって言って、降りようとしたら、後部座席から、ダメーって、声が聞こえた。それは後部座席でずっと寝てた女の子がいたんだけど、なんかね、車に弱い感じの子らしくて、ドライブの初めから、ごめんなさい、気持ち悪いです、つって、すぐ寝ちゃった子らしいのね。その子はいきなりみんなが降りようとしちゃったのに、ダメーって叫んだ。おぉ、びっくりしたって。なになになにって聞いたら、ダメ、降りちゃダメ、降りちゃダメ、降りちゃダメ、みんな降りちゃダメ、みんな降りちゃダメって言うの。で、よくよく話を聞いてみると、その子は、車に乗ってる時に気持ち悪くなって寝ちゃったんだけど、そこから夢を見たのって。自分が、その車の後部座席で寝てます。まさにその状況そのままの夢なんだけど、そしたら、前の車から、白い塊がぬるっと出てきて、それがこうシャクトリムシみたいにのたくるような感じにして、だんだん自分に近づいていくんだって。で、うわって聞いたら、それ白装束を着た人間なんて。
うわ、気持ち悪い。
で、それがこうバタフライするみたいな感じで、地面をバタフライするみたいな感じでのたくりながら、どんどんどん自分に近づくんだって。うわ、やだやだやだやだやだやだと思うよ。でもだんだんだん自分に近づく。どんどんどんどんそのバタフライしながら自分に近づいてきて、どんどんどん近づいてきて、その手がまさに自分に触れようとした時に、うわ、やだってパッって目が覚めたら、そのたまれん駐車場にいたの。うわ、夢が良かったってパッて見たら、その前の黒いワゴンから、はっきり見たって。男一人、女三人の白装束を着た男女が、車からグニョンって降りてきて、で、地面をバタフライするみたいな感じで、こっちに近づいてきてるんだって。うわ、やだ、なんだこれと思ったら、みんな降りようとするから、ダメっつって止めたの。今、本当にそっから、白い服を着た白装束の4人が、のたくりながらこっちに近づいてくるって。だから降りちゃダメって、その子はもう必死に説明するんだって。で、こっちは、何言ってんだこいつと。ふざけんな。と思ったんだけど、とにかく出して出して、早く出してって、もう、気が狂わんばかりの感じで叫ぶから、もうしょうがないから、その駐車場をバーって出したって。早く戻って戻ってって言って、で、アメリカキャンプ村の方にもう一回設定し直して、なぁ、もうめんどくせぇなと思いながら、まあでもとはいえ、別に目的地はたまれえんじゃなくて、アメリカキャンプ村なんだから。
後から来るだろうってね。
そうそう、と思って、まあええ、まあいいや、まあいいやと思って、まあ、こんなところでね、その、女の子を制してもしょうがないからって。うん、まあじゃあ先にアメリカキャンプに向かおうと思って、アメリカキャンプにバーって向かって、あ、着いた着いたってなったら、その黒いワゴンいるんだって。駐車場に。
先に出たのに？
そう。あれ？と思って、止めて、降りて、で、そしたらやっぱりその、顔見知りの社員の人たちがいるわけよ。あれね、さっき泊まれんの方行きましたよね？って、いや、行ってねえよって。お前らなんでこんな遅いんだよって。俺たちもう1時間ぐらい待ってんだぞって。逆に怒られるわけよ。え、嘘だっつって。いや、だって僕たちずっと、この車、その黒いワゴン、追ってったんですよ。で、実際タマレーンの方行ったんですよ。見失ってないですよ。だってタマレーンの方行きましたよね。行ってないよって。ふざけんな、お前途中から、俺たち、後ろ気にしたけど、途中からなんかいなくなったのお前ら。って言うわけね。いやいやいやいや、その嘘つくのやめてくださいよって。だって、あなたたち、高速道路で走ってる途中に、みんなで4人ね、車に乗ってる4人全員が、こう、窓から手出して、こっちにこう、グイッグイッグイッって、来いよ来いよみたいなジェスチャーして遊んでたじゃないですかって言ったら、は、何言ってんのって。うちらの車3人しか乗ってないんだけど。
こーい。
って言われて、で、確かにそうなんですよ。そこには3人しかいなかったから、あ、じゃあ、
違うわ。
うちらの見たやつ何だったんだっていう。
あ、相当秀逸ですね、この階段ね。うん、あ、この階段が五反田階段でああいう感じになった
の。あの、後編の大長編の中で、ちょっと組み込まれてましたよね。
いやー、すごいな。
うん、で、桜町くんが聞いてきたやつで、で、同じアメリカキャンプ村にまつわる怪談を、その稽古中に桜町くんが、まあ知り合いの人から聞いて、それをみんなでスピーカーフォンで聞いた話もあるんだけど、それはまた 後日話しますわ、はい、それはそれ気持ち悪い回答がもう一つあるんだけど、
今のそのアメリカキャンプ村の話も桜町バージョンでぜひ聞いてみたいけどね、
うん、アクション階段でねバタフライをする下りとかね、
その時僕はって感じになって、うわーって本当にすごかったね今回もね、
うん、
あのエネルギーすごいリスペクト。
まああとはほら今井さんも最終日の打ち上げに来てたけど、
うん、
桜町くんがあのゲスラ町くんになってゲスラ町ゲンのゲスワイダンしてたけどね
ひどかったね、
あれひどかった
ですね、あひどかったひどかった、
あれだから本当後で聞いたら女の人全員ドン引きしたらしい、
そりゃそうでしょ、
あの本当に本当に吐きそうだったって
もう桜町くん嫌いみたいな、
そうそう
桜町くんキモい
みたいな、俺あの時ね結構酔っ払ったからね話だいぶ忘れてたんだけど、
俺全部聞いてたよ、
うん、
でもみんな笑ってるから大丈夫なんだなこの人たちはと思ったけど、うん、え吐きそうになってたんだだっていやもうまあいいや
まあそれちょっと許可なしに ね、
そうだね、
公共のネットで話すわけにいかないんで
今度桜町さんと一緒に何か話そう、それは、
ね、あれはゲスかったね、あれやばかったね、
素敵にゲスかった、うん、
まあ、ゲスラ町ゲンのゲスワイダン、
うん、もう今度ワイダンやってよじゃ
あ、そうね来年やるかもしれないんで、
ぜひぜひ絶対それも見に行くわ、
はいはい、っていう感じですかね、
そうっすね、メールとかはないんですか、
あるんですけどまあいいや、
もう切られちゃったからもう来ないんでしょ、
もう、まあ、来てるけどまた
今度
見ますよ、
うん、でさらに来なくなるまあいいや、
メール送ってきな気が向いたら読むから
偉いのかお前、
うん、っていう感じですかね、他に話すことは大丈夫ですか、
そうっすね、
あの洗い物が始まっちゃったんですいませんね、うん、さっきから水の音と、
いやいいんですよ、
皿をキュッキュする音が
キュッキュッちゃんとなってるから大丈夫だよ、
ね、うん、まあ、こういう感じで本当にグダグダな感じで、
いやもうだって今日収録の間に一升瓶ほとんど開けたからね、
はいそうですね、はい、
そうなんですよ、
まあ、そういうぐだぐだな感じで2015年のラジオ一番最後の締めのラジオになるはずなんですけど、
ええ、
ぼんやりした感じで終わっていきますけど、
でもこれはじゃあ年内にちゃんとアップするんですね、
今が29日、
ええ、
なるべく30日には
ア
ップします、はい、
じゃあ
新年はもうちょっと気合い入れて、
そう、ね、
昔みたいにちゃんと企画作って、
うん、
やりましょうね、
そうですね、
あの今年は本当にグダグダすぎましたね、
まあまあまあでも今年もありますね、
はい、
お疲れ様でした本当に、
本当にお疲れ様でした、
本当にお疲れ様でした、
リスナーの皆さんも
ね、いろいろあったと思いますけれども、
はい、
お疲れ様でした、
来年もよろしくお願いできれば
そうですね、
いいと思うんですけど、
皆さん良いお年をね迎えていただきたいですね、
は
い、
ただ僕このネットラジオは本当腰掛けるつもりでやってるだけなんで、
はい、
売れたらやらないですからね、
あれ
自分の仕事優先なんで、
残念だなそれ、
なるべく僕が売れないように祈ってもらえれば
それもどうなん
ですけど、
うん、まあまあまあ
まあ、だからラジオが更新頻度が下がるってことはそれだけ僕の
あいつ忙しいんだな、
そうっていう、
吉田忙しいんだな、
売れてるんだなっていうことで喜ばしいことだと思って、
そうだね、
なるべく更新しないでくれればいいなと思うのが正しい、僕は怖くないリスナーのあり方ということを、とはいえまあいつ読まれるか分かんないメールなんですけど送ってください、
ひどい全然モチベーション上がんないそんなの、そ
う、ね、あのもうちょっとは、なやり方ちょっと考えますわ
考えろ
ね、ちょっとあのいやいやだから
考えろ、
うん、ちゃんとあのうまくできる形で考えるので、でね、企画とかもちょっと三岡光子さんとかもね、ここ2年ぐらい登場してないですけど、
ぜひ来年はいろいろあるじゃないですか、またね、
そうです、白石監督とかもさ、
そうだよ、
なんかもう売れたらもうなんか連絡よこさなくなって、
そんなことないでしょちゃんと言えばいいの今度ちょっとラジオと
か、ね、あの僕からすり寄っていく立場の、
そうだよ、ね、
人間なんで、
当たり前だお前のラジオなんだ、当たり前だ、そんな、
まあ、私ね僕ねえ、みんな売れてきますね本当に、
素晴らしいことじゃないですか、
来年はね、三岡さんとか白石監督とかと会っても恥ずかしくないぐらいのラジオにしていきたいですね。
しましょう。
呼べるぐらいのラジオにしていきたいですね。
しましょう。
それを支えるのは僕ではなくて、リスナーの人たちの頑張りにかかっていると言っても差し支えないと思うんで。
あれ、珍しくちゃんとまともなこと言っちゃうじゃん。
いや、そうですね。
ね。
僕は頑張らないんですけど、リスナーの人たちが頑張って。
そうだね。
面白いメールを
送ってもらったり、布教してもらって、
あとほら、iTunes で超面白いから聞きなとか、Amazon とかで、
レビュー書いてもらった
り、ね。解消とかをね。うん、まあいいや。
いいよ。
まあそれでオンに来られたら嫌だから別に、したくなければしなくてもいいや。
うん。うん、そういうスタンスと言ったらいいんじゃない？
はい。終わりましょうか。
はい。
また来年すぐ、ラジオやると思いますけれども、
そうですね。
今年はこんな感じで。ということで、お送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の下ゆきと、
雑務役の今にでした。
本当に洗い物がうるさい中で終わるって、ぐだぐだな感じ。
邪魔邪魔邪魔邪魔。
はい。